中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、なっちゃん、
ごめんなさい、先週ちょっと最後、中村雄介が言えなかった、
ね、中村やーすすけみたいになってますか。
そんなこと言ってないです。先生、そんなこと言ってないです。あの、深夜ですけども、はい、ちょっと中村みたいになりましたけどね。いや、
深夜といえば最初から本当に悪いんですけれども、はい、この進行台本の一番最後に載っているこの穴尻って何ですか。これ尻の上に穴なわけでしょ。
そう、
これ下ネタじゃないですか。
ごめん、先生、言っときますけど、穴はカタカナで穴で、は
い、
ま
あ、尻は尻じゃないですか。お尻ですけどね。なんか尻は、うん、が番組の最後的な意味は分かるんですけど、穴は何なんですか。
穴は、まあ、アナウンスの穴ですね。最後のコメントの
お尻の穴じゃなくて、アナウンスの尻ってことなんですね。
違いますよ、先生。はい、その通りです。はい、まあ、そういう、ね、言葉にも、はい、その AM ラジオ、うん、担当レギュラーで番組持っていただくの初めてということで、
初めてです、
ね、触れていただきながらの進行でございます。
長くやっていきたい、本当に
ね。え、うん、いや、長く本当続けましょう。
番組自体はね、20分で短いかもしれないけども、
穴尻はね、
本当に僕60とかになってもやってたいもん。いや、
ね、もうライフワークにして、
それで、なっちゃんにセクハラして、
そうそう、もうそれ最悪な状況を露呈して。
誰が聞くねん、そんなん。
でもね、なんかこう、今まで本当にイラストを通して中村雄介というイラストレーターをご存知だった方、はい、うんうん、でツイキャスのラジオを通して中村雄介をご存知だった方にも、
う
ん、
すごい、中村雄介という、ね、8文字置きに行きますね、間違わないように。
そうですよ、もうバッチリ言わないかと思って、はい、でもこう、新たな発見をね、いろいろしていただける、はいはい、この一期一会、うん、まあ、それこそ先週も言いましたが、一期一会と言いますのは、4文字熟語にプラスアルファを、
ね、そう、だから、一期一会、普通の一期一会の会うっていう字あるじゃないですか、最後の絵の、その横に糸編を書いたら絵画の会になるじゃないですか、はい、それで一期一会っていうタイトルにしてるんですけども、僕が、まあ、絵の仕事を通してとか、まあ、いろいろな生活の発見、それによって変わったことみたいな意味もあるんですけど、まあ、聞いてる人たちが何かね、こう一期一会だと思って今日だけでもいいんだけれども、何か変わるというか、意識がこうパッと開けるようなことがあったらいいなって思うんですよね。
ね、うん、今日もそんなことも考えながら、うん、ではお送りしていきましょう、うん、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、先週スタートしました中村雄介の一期一会。先週は生い立ちということでね、
幼少期というか、
そうですね、はい、音楽学校の生徒さんとの出会いが今の絵に影響を与えてるんじゃないみたいな。
そう言ったらなんかね、幼少期に宝塚音楽学校のなんか女の子と付き合ってたみたいになるじゃないですか。何ですか、その出会いって。
ごめんなさい、そうじゃなくて、
本当に電車の角から見てただけですよ、僕。
ひょっこりみたいな感じでね。ひょっこりは
ん
って感じで、
ラジオのなんか、ラジオ本とか昔あったじゃないですか。
はいはい、あります、
ラジオ番組本。
はい、
ね、そういうのを僕読みながらチラッとこの本の上からこうやって覗いてましたよ。すごい暗い、
ね、なんか要するにこうマニアックな
子供でしたね。うん、で、あとはうち年子の兄がいるので、はい、テレビのチャンネルリモコン券ってお父さんの次にお兄ちゃんが持ってて、その次に僕になるから、ほぼ見たいテレビ見れなかったんですよ。だったら好きな番組聞けるラジオを聞こうと思って、ラジオは一家に2台とか3台とかあったんですか、はい、でも昔の家庭って一家にテレビ1台だけだったから、だから僕はラジオにすごくハマっていったんですよね。
あ、そうですか、うん、まあ、次男だったこと、すなわちこの番組につながってるっていう感じですね。 ですね、はい、でもそんな、中村雄介先生ですけれども、うん、じゃあ、中学高校、そして、うん、まあ、大阪芸大に進まれてて、はいはい、そのあたりは、うん、やっぱりこうマニアックな感じで進んでいったんですか。
どうだったんだろうな、もう今思い出すのはもう本当にひたすらモテなかったなっていうか、女の子との関わりがない時代だったなっていうか、小学校って男子女子みたいな感じでほぼ性別がないじゃないですか、はい、ただ単に赤いランドセル背負ってるか黒いランドセル背負ってるかぐらいの違いしかないっていうか、体の違いもそんなにないし意識もしないじゃないですか、うん、それがだんだん中学高校ぐらいになると本当に男子と女子が分かれておしゃれしだすって言ったらいいですかね、異性の目を気にしだすって言ったらいいんですかね、はい、うん、っていう のになってきた中で僕は取り残されちゃったんですよね。というのもやっぱり絵を描くってこれ本来みんないつ頃から絵を描かれたんですかっていう質問ってよくされるんですよ。いやあなたも絵描いたじゃないですか幼稚園の時って言うんですよ、
はい、
あなたは絵をやめちゃっただけなんですよって僕は続けちゃっただけなんですよっていつも言うんですよ。そうでしょ。
そう言われれば
でやっぱり子供って字よりも先にパパママっていう字が書けるようになると同時期ぐらいにお父さんお母さん似顔絵とかで伝えようとするんですよ、はい、あの言葉がまだ覚えてないからお花の絵描いたり雲の絵描いたりとか蝶々の絵描いたりとかするわけじゃない。でも蝶ちょっとは描けないじゃないですか。
そうですね、
特に漢字では描けないじゃないですか。それみたいなもので言葉を、持っていない人間が他者に伝えるための手段コミュニケーション手段として本来絵っていうのはその幼児的なものとして僕はあると思ってるんですよ。だからそれを続けてしまうっていうことはなんていうか幼児性をずっとどっかで保ち続けてるって言ったらいいんですかね、うん、今考えるとですよ当時はなんで僕は なんで小学校の時は絵うまかったらモテモテだったのに中学来たらいじめられないといけないんだって憤慨してましたよ
そんな悲しい時期があったんですか。
でもそんな本当にそんな感じで絵を好きな人って幼稚なイメージ例えばオタクっていうのを想像してダンディーなおじさんは浮かばないと思うんですよ、はい、いつまでたってもアニメ見てるとかゲーム見てるとか僕もその一人ですけれども要は幼稚っていう意味なんですよ。あれはアメリカとかで顕著なんですけれども漫画なんて子供の読むもんだってもちろん日本は漫画文化が発展してるから青年向け漫画とかおじさん向け漫画とかあるじゃないですか、
はい、
でも向こうはないのであだそれみたいなもので当時僕の時代はまだそうやってオタク文化みたいなの確立してなかったから中学とか高校に来てまでなんか自分の好きな洋服とか買わずに、うん、あと髪型もおしゃれせずに
異
性のそうそうそう異性の目を意識せずに絵を描いてるのはもう子供だよっていう感じのだよなって思って今考えると
当時のでも中村雄介少年の中にはやっぱりこう男の子いろんな芽生えやっぱりあったんですよね。
ありましたありました、
うん、女の子への興味も芽生えるでしょうし
だから絵めっちゃ上手くなってモテようとしたのにどんどんどんどん絵が上手くなればなるほどモテない方向に向かっていった僕の暗黒青春時代っていうかもう本当に青春じゃない青い春じゃないですよね黒い冬みたいな黒糖みたいな感じですよ僕
寒い
だからなんかみんなよく学生時代に戻りたいよねみたいなことを言う人っているじゃないですか、うん、これ楽しかったね若かったねみたいな僕も本当死んでも戻りたくないですよ、次人生始まったら大学の時から始めてほしいですよ、
それ
で美大に行ったから絵うまいそれだけ僕は女の子にこれ目もくれず頑張ったわけじゃなくて、うん、女の子にモテると思って頑張ったのに結果モテなかっただけでそれでまあ頑張ってきたんですよ。授業中ももう落書きっていうレベルじゃないですよ。あの高校とかで休み時間に漫画のキャラを、うん、あの自由帳に書いてるとかそういうレベルじゃないですよ、はい、僕あの教室の机の上にリンゴを置いて、うん、画板を置いてデッサンしてましたからね休み時間もったいないと思って時間がそんな感じで頑張っててあもうどうせ絵うまくなってモテないなと思ってたら母親が美大行った方がいいよって言われて行ったら、うん、もう大学でモテモテ、うん、なぜならめちゃめちゃ絵がうまくなってたから
へ
そう
高校の時にリンゴを目の前に置いてデッサン続けたかいあり、う
ん
まあ、リンゴ
でもキャベツでも何でもいいんですけれども、はい、石膏でもいいんですけれどもうんそっからもう本当に人生明るくなって楽しくなって
よかったです。
僕も本当に僕の人生どうなっちゃうんだろうと思ってたのがそれが今までずっと楽しいだから18ぐらいから40ぐらいまで本当に人生って楽しいなと思ってるんです。
もう素晴らしいです。
本当に地球って素晴らしい
なんかすごいなんかマザーテレサみたいになってますけどでも今の一言を聞けてなんかすごく良かったです。その例えば今、ねうん、中村先生のイラストを見て、うん、いろんな形で触れて、うん、もう大好きだとか、うん、もうそれで夢をもらってる人ってたくさんいるんですよね、うん、でその先生が、うんいや実は僕ねなんかもう絶望しててねって
大丈夫なんてすることないですよ本当って思うんだけど、でもこのラジオを聞いてる方って当時僕がラジオを熱心に聞いた時ってまさにその気持ちの時だったのでなんか楽しくないなとか思いながら新しいものを見つけようと思ってここに多分たどり着いてくれたと思うんですよ。だからまあ僕も18までもう本当に早くこの世終わんないかなって思ってたぐらい。
それはその、うん、まあ、大学に行かれてっていうさっきの話があって、うん、そこから明るくはなったんですけれど、うん、どのようにその、あの黒闘期を乗り越えられた、うん、
ラジオ聞いて、
もうひたそれが一つ
の、ラジオとアダルトビデオ、
アダルトビデオ出ました、
AM ラジオとアダルトビデオが僕のなんていうか親友と彼女でしたね。でそこでなんていうか勇気づけられるっていうか、結局さっき言ってたあの暗かったっていうのって、まあ、絵に関することではなくってコミュニケーションがうまくいってなかったってことじゃないですか、うんうん、だからそういう時にそうバーチャル上でも関係を持つ人間が、うん、親戚の おじさんお兄さんみたいに話してくれる子と彼女みたいにニコッと笑いかけておっぱい見せてくれる女の子がいたわけですよ、ブラウン管越しに。だから僕本当にラジオとアダルトビデオに足向けて寝れないし本来僕みたいなイメージのイラストレーターがラジオでもインタビューでもそれってあんまり言ってもメリットないことなんですけれども、
はい、
でも
本当にね、
本当に僕の命を救ったのはその2つでしかないので、だからもうバンバン言っていって還元しないとと思って、ラジオ文化と AV 文化に還元したいんです僕は。
だってさっきもうあのバーチャルでもってもう言った時の中村先生のもう顔のにっこり具合がもうこれ見せたい、うん、皆さんに見せたいっていうぐらいもにっこーってなりましたもんね。やっぱり
まあツイッターの方で写真とか載っけてください。
そうですね、はい、後で笑顔載っけてきますね。
はい、まあ、でもそういう感じでしたよ。でもそういう人たちはあれですよね、楽しくなる、
うん、
今ちゃんとやってたら、うんうんうん、楽しくないなってふてくされるんじゃなくって、今やってることを続けて専門家にまではいかなくても、何か要は武器剣を今磨いてる状態で、その剣磨いてる剣がその剣道の大会が開かれてないだけなので、で大人になったらいくらでも剣道の大会、いろんな剣道のルールの大会開かれてるので、そこ行ったらモテモテになる、お友達いっぱいできる、で僕ようやく試合を見つけたわけですよ。
そういうこと
なんです。試合できる場所と、だからあの中学高校には試合できる場所がなかったんですね、うん、絵でね、
はい、
うん、だからなんか甲子園とか行ったりとか、サッカー部がその全国大会行ったらあの表彰されるわけですよ、うん、でも僕が絵画コンクールで賞を取っても朝礼で言われないわけですよ、
うんうんうんう
ん、なんだよと思って、
うんうん、
スポーツ漫画なんてもう一生読むかと思って、うん、スポーツは敵だと思って、
またひねくれて、
そう今読みますけどね、はい、
そうですか、はい、でもそういう時期があってこその、うん、じゃあ
だからバネではないですよね、そういうなんか暗い時期過ごしたからよくバネで頑張るとかじゃないですよ、うんうんうん、そういうことでは全然ないんですけれども、単純に本当に18か自分がちゃんとコミュニケーション取れる人たちと出会えて、それで自分の能力が認められるようになったら本当にガラッと反転しましたね、世界の見え方っていうのがこんなに楽しいんだっていうような、で世界って結局そんなもんなんだと思いましたね、
うんうん、
僕が大きく捉えてたものもこうやって眼鏡をかけ替えるだけでっていうか、場所が変わるだけでこんなに楽しくなるんだって思った
ん
ですよね、だからそれをね僕絵にしたいと思ってるんですよ、ちょっと視点変えるだけで世の中ってこんなに楽しいんだよっていうか面白くないみたいな、うん、
ワクワクするよねっていう、
ワクワクさせたいんですよね、うん、その時のこう反転した気持ちをみんなにもこう体感してほしいっていうか、それが僕は絵にこもってますね、なんか面白いとか可愛いとかそういう綺麗とか、
でなんかいろんなものが盛り込まれてて、うん、でも意外とそれがね身近な存在だったりするんですよ ね、
そうですね、
その普通に建物のビルだったりとか、
そうです
あの身近にいるような動物だったり、はい、お花だったり で、
そうです、ね、
特別なものじゃないっていう、
そうですね、だから組み合わせによっていくらでも世界が楽しくなるわけで、特にまあ楽しいですけどもディズニーランド行かなくても、うん、自分の家に部屋にいっぱなしでも視点を変えるだけでディズニーランドになり得るっていうようなことって言ったらいいんですかね、今持ってる道具だけで大会には出れるって言ったらいいんですかね、そういうようなことを自分で分かったんですよね、うん、
それは自分自身で掴んだっていうよりもある時はっそうだったのかっていう風に目覚めたっていう感じですか、
うん、どうなんでしょうね、うん、そうですね、掴んだ感じないですね、ボタン持ち的な感じじゃないですか、で続けてたからボタン持ちがでも落ちてきただけだと思うんですよね、僕小学校の時の友達で しゅうちゃんっていう友達がいるんですけれども、はい、で僕よりも2倍も3倍も絵がうまくて、しゅうちゃん天才だな、将来絵描きになるんだろうなと思ったんですよね。そんなしゅうちゃん久しぶりに会ったら全然絵と関係ない仕事をしていて、うん、しゅうちゃん僕より絵が天才的にうまかったのに、なんで僕はプロになってしゅうちゃんはプロになってないんだって言ったんですよ。いや違うんだよって、才能っていうのはそれが好きで続けられるっていうことだけだよって。僕はあの絵描くこと今日うまかったけど興味なかったから、もう今は別に描きたいと思わないし、それ仕事にしたいと思わないんだよねみたいなことを言っていて、だから本当に続けることって機会をずっと待ち続けることっていうことなので、まあサーフボードをあの持ってずっと海に、まあ波打ち際に波が来なくてもいた方がいいって感じじゃないですか。
そうですね。
その時にもう諦めて捨てちゃってたら何もできなくなっちゃうって言ったらいいんですかね。いやサーフィンモテそうだな、サーフィンやろうかな。キムタクはモテてる上にサーフィンとかギターやるな。
ずるい。
ずるい。
まあ、あれ
何言ってるんですか僕は。
もう先週から思いましたけど、
あのかっこいい、
結構中村祐介先生の人生の軸はモテるかモテないかにあるんだなっていうこと結構分かってきました。
あるある、
ね、うん、また来週じゃあさらにちょっと掘り下げてお伝えしていきましょうね。はい、さあ第2回中村祐介の一期一会、はい、いかがだったでしょうか。
そうですね、木村拓哉さんはかっこいいということです。
そうですね、
うん、憧れる本当に木村拓哉さんになりたい、うん、
じゃあ先生またじゃあ来週以降もどうすればモテるかっていうところも、
はい、どうすれば木村拓哉さんに近づけるかっていうことをね、皆さんから教えてほしいですけどね、はい、
相当難しい。
まずはお前髪型からだろうって言われそうですけどね。何十年を一緒の髪型続けてんだよっていう。
中村先生は中村先生がいいんで す,
そう
です、
ね、そうだって木村拓哉さんもとあの髪型ずっと続けてますからね。
そうです、
そうだ、僕もこれを続けなきゃ、
続けることが才能ですっていう話を今日したばっかりですからね。
わ、
はい、
かりました、
はい、
自分に学んだ自分ができてなかった、
素晴らしい、はい、さあ中村祐介の一期一会、この番組ではメッセージもお待ちしてるんですが、実はプレゼントも用意しております。今週も中村祐介先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグ、中村先生のサインを入れしてお一人の方に差し上げます。メールアドレスは151A です。数字で151、アルファベット小文字で A、 これで 151A@jocr.jp です、
はい、
またメッセージもね同じメールアドレスに、そして、公式のツイッターもありますので、うん、それはハッシュタグ同じく151アルファベットの A と書いて151A で、はい、あれこれ発信してくださいね、うん、またどんどんね番組でも取り上げていきたいと考えております。
はい、お待ちしております。
ということでまた来週お耳にかかります。お相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサー池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。